時刻は1時10分になりました、今日から始まる新しいコーナー、不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所の提供でお送りします。相続税は払わなくてもいい。しかし誰でもいつかは必ず通る道です。それが相続。でも相続なんてお金持ちの家しか関係ないでしょうと思ってませんか。兄弟3人で引き継ぐ家は1つだけ。どのように引き継ごうか。住むの、貸すの、売るの、どうやって分けるの。やはり事前に相談しておく必要があります。相続税がかからない方の相続相談の中で不動産が占める割合は 60% 以上といいます。相続相談は不動産の問題。不動産を解決すればほとんどの相続問題は解決します。この不動産相続の相談窓口は宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、相続診断士であるオフィス関西代表の西田康夫さんと、前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所前田聡さんが不動産の相続について優しく解説するコーナーです。今日からいよいよスタートいたします。どうぞ楽しみに、そしてまた、メモの用意でもしながらお聞きになってください。ということで西田さんと前田さん、改めてよろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします。
そういうことなんですね。この冒頭の解説でよくわかりました。相続財産の中で不動産は6割以上。
そうですね。
これはもう肌感覚でお二人は分かってらっしゃる。
そうですね、まあ、今のお話もありますけども、まあ、富山の相続で不動産絡まない場合はほぼないですから。それが、まあ、ご両親ともいらっしゃって、まあ、最初にお父さんが亡くなってっていうことであれば、まあ、奥さんとお子さんということになるので、まあ、その時はいいかな、先送り、まあ、というか全部お母さんの方が例の相続税の配偶者控除とかあったりしていったりするんですけど、はい、結局その後またお母さんが亡くなった時にということになりますので、はい、いずれは必ず出てくる話かなと思ってます。
それはやはり持ち家列が全国1、2を争うことに由来しているケースが多い、
は
い、
もありますね、はい、そこは間違いなくそれはあると思いますね。
このでも不動産相続の不動産相続の相談窓口っていうのは、はい、これは全国的に今組織化されているものなんですか。
そうですね、全国的に組織化しようとしてます、はい、つまり富山県では初めてなんですけどね。
全国的にもやはり不動産相続というのは一番問題になりやすいっていう、
は
い、
そうですね、はい、
確かに有価証券とか現金でしたら目の前にありますから、それぞれの相場で分けるとか、現金は最も分けやすいですよね。だけど不動産って今このオープニングのナレーションにも書いてあった通り、一軒の家を3人で分けるなんて無理ですよね。
そうですね、はい、
まあ、相続税の計算上は数字は出しますけれども、はい、じゃあ実際どうします。じゃあ、リビングはお兄ちゃんで応接間はねえとか、そんな分け方できませんから。
そうですよね、う
ん、あ、実際にあった話で、はい、相続で揉めたと違って、次男坊が、うん、俺は座敷だけくれって言ったのがあるんですよ。
それ本当の話。
本当の話なんですよ。それ聞いた話で、私が体験したんじゃなくて、お客様から相続で揉めて絶対にこのなんか家屋敷はそのやらないんだってね。で、俺に座敷だけ相続させてくれっていうのがあったって、これどうやって対応するのかなって話ですよね。
まあ、言った人も言った人ですけど、はい、言われた人はもっとびっくりしますよね。
そうですね、はい、言うのはやっぱりこの家を守っていきたい、この家をなくすのは困るっていうね、だからその座敷だけとかいうこと、なんてお墓ってのは分かるんですけどね。座敷ってちょっとびっくりですよね。小さな話なんですよ。
はあ、はい、まあ、気持ちはそういうことなんだろうとは思うけれども、はいはい、実際には絶対分けられないじゃないですか。あんた座敷だけ持ってってくれとは、
そう
間違っても言えないし、
まあ、一種の、まあ、嫌がらせっていうかね、なんでしょうけども大変ですよね。
でもそれぐらいのことになりうる案件であるってことですね。
そうですね、はい、でいきなりこう事例の話なんですけどね、はい、昨日ちょっと一件お客様が相談を受けたんですけど、今現在その家あるんですよ、うん、 で長男は別居してるんですよね、うん、で住んでるのは老夫婦、うん、70代夫婦だけなんですよ。でそろそろ息子に家を譲ろうかなどうしようかなって相談しよう。で息子さんっていうのは転勤族なんで、これ将来住まれますかって話すると住まないって言うんですよね。
ほう、
住まないのは分かる、だけど息子に家は継がしたいっていうね、息子に要するに相続財産として家を引き継いでほしいという話なんです。
つまり、まあ、土地建物の権利を息子さんに送るという、
そういうことですね、
ことですよね、
はい、そうですね。
と息子さんはそれ自由にしちゃっていいってことですか。
そうですよね、
最終的には
そういうことですね。でお母さん、うん、まあ、順番からいくと配偶者奥さん残りますよね、
一般的には、ね、女性の方が長生きですからね。
でお母さんどうするのっていう時に、うん、お母さんは住まいをさせてやりたいっていうね、
ほう、
だけどそんなに長くないだろうね、ほう、要するに施設に入ったりとか、するケースも多いんでっていうね。であれ息子さんとお姉ちゃんいたんじゃないのって話してたら、
はい、
でお姉ちゃんのところに行くっていうのはお母さんありかねって嫌がっとるんだって言うんですよね、
は
あ、うん、なんかそのお姉ちゃんのところに行って面倒見てもらうのは嫌だって話なんですよ、はあ、はい。でじゃあそれどうするのって話で聞いてたその都市建物の財産とあと預貯金ですよね、
うん、
預貯金が100万あるわけです。そんなに大きな財産ではないし、うん、相続かからないんでね、
うん、
でじゃあどうすればいいんですかって話の中でじゃあ相続時生産課税っていうのがあるんですよ、
はい、
で2500万まで、生前贈与かけても税金かからないですよと。で一回持ち戻しで相続するときに、相続財産にカウントするんですけども、そうなったときにもかからないので、相続税精算過程で、これ贈与するのが一番いいですねっていう話ですね。じゃあそれ早速やってくれっていう話になったんですよ、うん、でその後、これも行政書士の業務になるんですけど遺言書を作ったらどうかとか、あと任意貢献制度とかね、うん、財産管理脱契約とか、そういうことを考えてみたいっていう。でやはり相続でかからない方なのであんまり詳しくないですよね。
そのまあ身につまされることがあまりないですから ね、
うん、でなんでそんなの考えられたんですかって聞いたら身内で何かそういうのをやったらしいんですよ、生前贈与やったらしいんですよ。でそれ聞いて奥さんの方がいやそろそろお父さんはそれやっといてって揉めるの嫌だからやっといてくださいっていうことなんですよね。
でも例えばその土地建物を息子さんに譲るのはいいですけれども、
はいはい、
今言われた通りお姉さんがいらっしゃるわけでしょ、
はいはい、
娘さんですよね。
そうですね、はいはい、
娘さんには何もいかないことになるんですか、それともなんか現金がいくんですか、はい、
でたまたま売却する不動産があったもんですから、ええ、そちらをその娘さんに渡すって形で考えて現金で分けるのとあとその家をね、息子さんの息子さんに渡すっていう。
とりあえず家はその形のままで、
そうですね、
売ったお金ではなく、
そうですね、
はい、家土地と建物がある形で息子さんが引き継ぐと、
はい、そうですね。ただ息子さんがなんか俺家いらんから金くれって話になると金をまた分けなきゃいけないってありますし、でお母さんの面倒誰が見るかとかっていうのがありますんでね。
しかも今聞いてても、はい、この間からいろんなことを教えていただいたんで、はい、おかげさまで分かりますけど、
はい、
こうやってまだ結論が出ないうちに、はい、お父さんが亡くなった上に、はい、お母さんが認知症にでもなり始めたら、は
い
はい、もう どうにもこうにも
どうにもないですね、どうにもないですね、はい、
いくら小さいね、相続だと言っても、
はいはい、
全く動かせなくなっちゃうんでしょ、
はい、
うん、そうなんですよね。
そうです。
一番なんか困るのは
この、でもこれってあり得る話じゃないですか。
いやもうしょっちゅうあります。
ですよね。
そうなんですよ。それで凍結してしまって空き家になってるっていういっぱいあります。
はい、結局身動きが取れないんで結局結論が出せなくてほったらかし。
売ることができないから。
は
い、
そうなんですね。
でお母さんもどっか施設とか入って、しまうもんだから、はい、誰も住まない。
そうなんでね。
それで空き家。
そうです。
はい、で成年後見建ててもいいんだけども成年後見建てるにも費用が必要なんですよね、
はい、
でたくさん財産ある方は費用払えるわけですよ、
うんうんうん、
ところがうち1軒とか、まあ、いずれそんなに長くないだろうっていう時に成年後見制度っていうのはお金かかるからやりたくない、うん、ということは例えばそのお父さんがねご主人が認知症になって、お母さんが認知症になるっていうことになると2人がお亡くなりになるまで相続できないんですよね、
うん、
だからずっとそのままの状態 で、それから10年経つと家っていうのもバタバタになります。
いや、人が住まない家っていうのは本当にあっという間に劣化していきますもんね、はい、
そうですね、うん、はい、っていうような形で、相続税をたくさん払う方っていうのは税理士さんとか相談相手いっぱいいるんですよね。で、そうではない方の相談を受け付けますよと。で、そんな中で、不動産っていうのはやっぱり分けられない。それから不動産っていうのは誰が売るかというと、やっぱりまあ不動産業者ですよね。宅地での取引じゃないと売れない、
うん
うん、まあ、よく言うんですけど、まあ、弁護士さんとか税理士さんっていうのは不動産、相続関係はできるけども不動産売るのはやっぱり不動産業者じゃないとできないんですよと。
手続きはできますけれども、じゃあこの家を土地を、どなたかに適切に売ってもらってっていうことは、はい、逆に例えば西田さんじゃないとできない。
そうですね、
そういうことね。
税理士さんに買い手探してくださいっていうのも無理ですから、
当然また税理士さんもまた西田さんたちのようにそういった宅建の資格を持っている人たちに話を持ってくるしか手がないですもんね。
そう
です
ね、う
ん、はあ、そうか。
で、これをね、今ね、相続相談の窓口っていう形で、不動産相続の窓口でやりますけども、はい、シミュレーションをコンピューターで出せるんですよ。
へえ、ある程度、どんなデータを入れればいいんですか？
ね、いろんなこう科目があるんで、うん、つい先に使ったのは、今、転勤なんで家を売りたいっていう話ですよね。で、今、家新しいんだけども、借金がある。で、まずその借金が残るかどうかっていう相談が一つですね。それから、転勤で戻ってくるとまずないんだろうけども、10年間貸した方と貸すのと今どっちが得ですか、
はいはい、
っていう計算を、入力すると30秒で答えが出ます。
へ
え。で、それを紙に焼いて査定一緒に送ったんですよね、うんうん、で電話かけていかがですかって言ったら、いや売ることだけは決めましたってね、貸すのはやめましたって話なんです、うん、ただやっぱりこの値段がもう少し高くならないのとか、うんうん、借金残るっていう部分どうするかとか、うん、でそれまで考えなきゃいけないんでっていうことで、6月に転勤になるんで3月には結論出しますっていう話 ですごくやっぱりそういうような、そうデータを出しまして、データでお客さんに考えてもらうんですよね、ま
あ、最終的には相談者の責任ですからね、
はい、で我々がなんかなんていうんですかね、これいいですよとか、こういうふうにしますよっていうと、なんか裏があるんじゃないのとか、商売に結びつけるんじゃないかとかね。
一応まあ、さ、商売の部分はあるけれども、
はいはい、
そこまでずるく立ち回ると思われるとね。
そうね。なんかこう無料相談っていうのが、なんかうさんくさいとか、うん、無料相談だって必ずなんとかね、アパート建てませんかって説明会やんじゃないのとかってあるわけですよ。で我々の場合もこれ相談は無料でやってます。で、なんで無料かというと、相談料例えば1時間5000円もらってどうのこうっていう世界じゃなくって、うん、今相談することによって必ずお客さんっていうのは声かけられていただけるんですよ。
まあニーズが生まれるってことですよね。
そうなんですよね、うん、で面白いのは一つ解決しますでしょ、必ずリピートでもう一つ仕事来ます。うちの実家はこうやったんだけどもって言うと、いや実は嫁さんの実家がってのあるんですよね、
はいはい、結局皆さん悩んでらっしゃるってことだ。
そうなんですよね、
まあ長生きするっていうことはとてもいいことで悪いことでも何でもないんです。高齢者社会に問題があるわけじゃないんですけれども、当然そうなると子供たちも年を取っていくってことで、
はい、
下手するとお父さんより先に息子さんの方が亡くなったりとか、
ありますよ、はい、
ね
え、
例えばだから90いくつのお父さんに70歳の息子さんだったら十分あり得ることじゃないですか、
は
い
はい、ね、
そうするともうなんかさらにこの、ね、息子さんに、兄弟がいたり子供がいたりすると非常にややこしい話になってくると思うんですよね。そういう意味ではやっぱり今さまざまな形の相続ってのはいつ自分の身に降りかかってくるか、本当にこうやって考えると、はい、常に自分のものだとことだと思っていないといけないってことですね。
そうですね、ですから例えばこう就活という言葉で使うと、はい、自分のことをきちんと整理しておきましょうっていう話ですよね、うん、はいはい、でこれもね最近よく言うんですけど、老老相続で要するにその80とか90歳の非相続人さんの財産を受け継いで65、私からは年齢ですよね。 で15年後、例えば私今65なんで、私が80になった時にすっごく社会問題になると思うんですよね。ですからもらう方もすでになんか危ない場合があるわけですよ。なんか若年性アルツハイマーとかね。
いやいやいや、あどうで俺だってそうですよ。
も
う
危ないんですなもんですから、まあ、とにかくできることはきっちりこの何点かご整理しておきましょうみたいなね、うん、だからいやうちは揉めないから遺言書なんていらないよとか仲がいいからじゃなくって自分手続きをきっちり作っておいた方がいいですよっていうね、はい、そんな感じしますね、はい。
ぜひ皆さんもこの不動産相続の相談窓口、今日からスタートするコーナーですけれども、非常に身につまされる部分が多くなってくると思いますので、しっかりと聞いて、聞き逃した場合は、必ず、FM イミズのネットラジオを検索していただければ、また、コンピューター、パソコンとか、スマホで、簡単に聞くことができますので、チェック忘れずになさってください。では、一旦お知らせを挟んで、この後、後半です。